それでは、ローマ人への手紙の学びが、今日はですね、6章からなんですね。信仰によって神から義と認められるですね。この主題がこのローマ人への手紙ですね。信仰、神を信じることによって正しいと見なされる、神との関係というのが信仰によって、この確立されるということ、神の怒りから救われるということですね。私たちは学んでっています。そしてこのローマの5章の後半部分においてですね、この12節以降でとてもこの大切な真理を学ぶことができました。それ何かというと、このすべての人が罪を犯したという真理をですね、私たちはずっと学んでいたんですが、それは実はこのアダムが罪を犯したことによってそのようになっているんだというところを見ていったんですね。アダムがあのエデンの園で罪を犯したときに、その子孫もまあひっくるめてですね、この罪を犯したとされたわけなんです。まあ実際に生まれてくるときに、その罪の DNA、 罪の性質を持って生まれてきましたよというのが最初に書いてあったんです。それが私たちの、この、まあ、定めというかなんですね。ところが、それはですね、後に来る、まあ、第二のアダムと他の聖書の箇所に書いてありますけれども、キリストが来られることによって、今度その似たような形で、いやそれ以上にその、罪と死が、アダムによって広がったのと同じように、いやそれ以上にキリストの十字架における働きによって、義と認められ、そして命が、支配していくというところを私たちは見ました。一人の人によって罪と死が入ったんですけれども、もう一人によって義が入り、義の賜物が与えられて、恵みの賜物が与えられて、命の支配が広がっていったということなんですね。ですからアダムにあっては罪あるものであり死んだものなんですけれども、キリストにあって義と認められ、義人とされ、生きるものとされたわけなんです。これはちょうどアダムの国にいるような状態からキリストの国に移されたというところなんですね。そして新しい話題に入っていきます、この6章から。まあ、今のこの説明したことが土台となってですね、新しい話題に6章から入っていきます。でこれまでは神を信じ、イエス・キリストのそのを信じる、この信頼する、この方に信頼を寄せていくことによって神からその信仰が義と認められる。でこの神の罪に対する怒りがこれから救われるというところを見てきましたですね。その罪に伴う罰からの救いですね。けれどもそれだけでは、実は十字架の働きはそれだけなかったということが6章から分かります。それは主が十字架において罪の力を滅ぼしてくださった。罪を犯さなくても私たちが良いようにしてくださった、罪からの自由を与えてくださった。だからイエス様を信じて地獄から救われ天国に入るという保証のみならず、その命の中に生きることができる力、その自由を、救いを与えてくれた。そのもう罪の力でがんじがらめ、罪の奴隷になっているがんじがらめのところから解放されて神に従うことができるようにしてくださる。でこれを清い生活、清潔って、清潔って手を洗う清潔の方ではなくて、聖書の方の清潔ですね。清め、あるいは聖化とも呼ばれますけれども、これが6章から8章の 17節まで続くわけですね。ですからさらに一歩進んで、今日々私たちが歩んでいるですね、クリスチャン生活にこのそのまま関わっていく内容になっていきます。罪が許されたという喜びが一つ一方である、一つある一方で、今度は罪にの中にいなくても良いという喜びですよね。その救いですよね。これについてじっくりと見ていきます。とっても大事なところに入っていきますね。ではそれではどういうことになりますか。罪が増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょうと。それではどういうことになりますかと言ってます。それではってどれではと。いつもそれではってそれって出てきたらそういうことでとかね、さあどういうことでと、これちょっと問い直してね、続きなんですよね。接続詞なんですが、5章の20節に、罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れましたという言葉があります。これまでどんなに罪深い生活を歩んでいたとしても、どんなに汚点のある人生だったとしても、負い目を持っていたとしても、主が流してくださった血潮によってその罪は全て洗い清められて、神の恵みが満ち溢れます。最も罪深いとされる者たちが最も祝福されたものとなるんですね。これが恵みです。一度私たちの教会、私たちの教会じゃなかったですね、同じ教会の場所で元ヤクザの牧師さんが、来てくれましたよね。入れ墨がたくさんあってですね、いや許されてはいけないでしょうと思うかもしれませんが、神の目から見たら祝福された人となり、そしてこの神様のその恵みと義をですね、受けることができる。でも私たちはそうやって外見でですね、このヤクザとかって言ったらですね、悪い人というふうに見えるかもしれませんけれども、今まで学んだ通り、全ての人が罪を犯した、神の前には有罪である、しかし罪を悔い改めイエス様に救いを求める者には罪の許しと神様の恵みが与えられるという、その恵みの増し加わりがあるわけなんです。でこの話を聞くとですね、このように考える人がいます。罪が増し加わるために罪の中にとどまっていいのかということなんですね。罪の許しを経験し、神様の恵みが、罪を犯したにもかかわらず神様が許されるだけではなくて祝福してくださる、よくしてくださる、それであれば、だったらもっと罪の中にいればもっと豊かな恵みを経験できるではないかという、そういう論法ですね。で全く馬鹿げた話に聞こえるかもしれませんが、意外にね、罪から離れないで生きる人たちが使っている弁解でもあります。例えば平日は罪の生活を歩んでいるけれども、日曜日に礼拝に行って罪を許していただいて心がきれいにされたのだから、また罪を犯して許されるから、それでいいじゃないかと、でそのように考える人たちが実際にいる一方で、そして立法主義的に考えていくと、そのような考えになるから危険だから恵みを強調してはいけないという、こういう話をするわけですね。恵みを強調すると放縦になるですね。もっとこう、いろんなことをやってね、罪を犯して、そしてでも許してくださるからと、恵みがあるからと、でそのようになるから恵みを強調しすぎてはいけないというような意見も実際にあるわけですね。立法を強調して、この神様の戒めを強調して、そして、生きるべきだと。でそのような考えに対してパウロは、 なんて言ってるかというと、絶対にそんなことはありませんと。そんなことは考えてもいけませんという意味です。この絶対にそんなことはありませんというのはね。パウロが、論じている福音は、恵みが増し加わるからこそ、恵みのもとにいるからこそ罪から離れて生きることができるということなんですね。でね、ここで覚えて、今日すべてを忘れてもここだけは覚えていてほしいなという言葉はですね、罪に対して死にましたということです。とても大切な原則がここに書いてあります。キリストが十字架の上で死なれたのは、私たちの罪のために死なれただけではなくて、私たちが罪に対して死ぬようにしてくださるために死んでくださったと。で、罪から来る罰を無効にするために死なれただけではなくて、罪の持つ力を無効にするためにも死んでくださった。つまり罪の中に生きないで罪に対して死んだ。で、この死ぬっていう言葉をね、もっとこう定義がこう正確にね、大事になってくるんですけど、死ぬというのはこのね、定義としてね、切り離されている状態です。例えば今電気ついてますけれども、これだとあんまりいい例じゃないけれども、例えば電気器具があってですね、でそれで、コンセントに入ってなければ、その電気の源出ているところにコンセント入れてなければ、その電気器具はあっても死んだも同然ですよね。つながっていない、切れているというのが死の定義ですね。覚えてますか、死の定義で、この肉体の死というのは、魂、精神が、意識の部分が肉体から離れている状態であるとですね。そして霊的な死というのは、意識が神から離れている状態だとですね。だから肉体で生きていても霊的には死んでいるということが可能なわけなんですですね。で、ここで罪に対して死んでいるということは、罪とのつながり、罪との結びつきが切れたということですね。罪から引き離された、で、キリストに結びついて神の命につながって、罪から切り離された、で、これを清められるとか清別されるという言葉、もともとは分かつという意味ですね。分かたれるか、分かたれる、清め分かたれる、で、こう分けられて、それから区別されて、取って、そして神のものとされたというのが、清められる、性別を受けるという意味です。だから罪そのものがなくなったって意味じゃないんです。よく聞いてくださいよ、今寝ないでくださいよ。罪そのものがなくなったということじゃないんです。罪は生きています。むしろキリスト者になったことによって罪との壮絶な戦いの中に入るんですね。キリスト者になる前は当たり前のように行っていたことが、神の御霊によって新しく生まれて、自分の思いの中で肉と霊との対立が起こっていくんです。だからパウロはこの壮絶な戦い、もがきについて、ここまでもかというばかりに、ローマの7章で、次の章で説明し、自分の体験として話してるんです。だから罪がなくなったということではないんです。罪に対して死ぬというのはですか、そうではなくて、罪を日常的に行って、そのような生活から縁が切れたっていうふうに言ってもいいですね。罪は生きてるんですが、それを横目で見ながら、 私はこれに支配されない、私はこの生活からは引き離されたのだという言うことのできる力が与えられたということなんですね。そして次大事です、めちゃめちゃ大事です。罪に対して死んだ私たちがと言ってます。死んだというのは過去に起こったこととして書かれているんです。だから今私は罪が許されたから、これから罪を離れるように罪に死んでいこうと努力していくのではないんです。2000年前にイエス様が十字架につけられた時に、私たちものことを思って、後に生まれる私たちのことを思って、私たちの罪のために死んでくださったわけですよね。その時にもうすでに私たち、罪の中に生まれている私たちがその罪を殺してくださったというか、罪を引き離してくださった、罪に対して死ぬようにしてくださった、2000年前にそれをもうすでに行ってくださったんです。だからイエス様を信じたという時に罪が許され義と認められるだけではなくて、罪からも引き離してくださったんです。5章で学びました。アダムが罪を犯した時に全人類の代表として罪をアダムは犯しました。頭であるアダムが罪を犯したので、ある意味でその子孫全員が罪を犯したと。で、今度は頭であるキリストが罪に対して十字架上で死なれた時に、キリストを信じる者もまたそこにいて罪に対して死んでくださった。この違い分かりましたか？罪のためにイエス様が死んでくださっただけではなくて、罪に対して私たちが死んだんですね。罪の力を亡き者としてくださった、効力を失わせてくださった。で、それでイエス様が死なれた時に同じようにして私たちも死んで、イエス様がよみがえられた時に私たちもキリストにあって生きるものとなった。なぜかといったら、キリストに私たちがつながるもの、キリストのうちにいるっていうのはね、キリストにつながっているということであって、イエス様が死なれた時には私たちも死に、イエス様がよみがえられた時には私たちもよみがえり、エペソ書の2章によると、イエス様は神の右の座についているって書いてますけれども、私たちもキリストにあって天の座につくものとされたと書いてあるんです。で、これが、この一緒になったということがね、私たちキリスト者のこの、なんていうのかな、生活の一大特徴というか、で、有名な2つの箇所を、挙げましょう。コリントの第2の5章の17節ですけれども、こう書いてあります。開きたい方は開いていいですよ。第2コリントの5章の17節よろしいですか。誰でもキリストのうちにあるなら、誰でもキリストのうちにあるなら、さっき言った通りでしょ、その人は何て書いてますか。新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。古いものは過ぎ去った、すべてのものは新しくなった、新しく作られたものとなったわけですね。そして第一コリント、今度少し戻って第一コリントの6章の9節から11節まで、特に11節に注目したいと思いますが、9節からお読みします。誰でも、ごめんなさい、次です。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、 姦淫をする者、断笑と難所、断笑となる者、難食をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者は皆神の国を相続することができません。これはっきり書いてますね。でもあなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの皆と私たちの神の御霊によってあなた方は、次見てください、現れ聖なるものとされ義と認められたのです。ですね。聖なるものとされた、性別されたというふうに訳してもいいです。清められたと訳してもいいです。罪から引き離された、そして義と認められた。でこのように神様がしてくださったんですね。だからこれから何か規則を作ってプログラムを作ってね、清くなる、そのクリスチャンらしく生きていくことを行っていくのではなくて、むしろ神がキリストにあって十字架によってしてくださったことを私たちが信じ受け入れ、それをみなして歩んでいくというのが、清めになるわけなんです。で3節ですね、この罪に対して死んだという事実をバプテスマの中に確認していきます。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死にあるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。さて、これ知らないのですかという言葉から始まります。で、後でも知っていますという言葉があって、この信仰を持っているものであれば知っていることの中に罪に対して死ぬというこの原理がね、明らかにされているというんですよ。何かというと、キリストイエスにつくバプテスマだと、これがよく表しているというんですね。で、バプテスマという言葉、これね、浸すという意味です。あるいは染めるというふうに訳すこともできます。紫色の染料に白の布を入れれば紫色に染まりますですね。と同じように一つになるということです。このバプテスマは自分がその対象に浸かる、一緒になる、そこにつくものになるという意味ですね。で、そういうことでいろんな、このいろんなものによってこのバプテスマということが使われていますね。例えば、私のこの苦しみのバプテスマってね、預かることができるのかとイエス様がね、弟子たちに言われてできると。で、これ彼らが答えて意味が分からなく言ってるけれども、それはもうその苦しみの中に自分も一つになっていくことなんですね。で、今度はですね、第一コリントの10章にはこのモーセにつくバプテスマってあるんですね。この雲と海とでイスラエルの民がモーセにつくバプテスマを受けたってあるんです。どういうことかというと、イスラエルの民はモーセについては行っていましたですね。そしてエジプトを出ました。そして、宿営をしているとき、キャンプをしているときにエジプト軍が押し寄せてきました。それで、なんであなたはここまで連れてきたのかといって混乱したときに、主の救いを見なさいとモーセが言いました。そして主がモーセに命じられてこの杖を出してですね、そしたら紅海、海が分かれました。そしてそこを民が歩きました。で、歩いたときに雲によってこのエジプト軍が彼らに追いつくのをとどめました。そして、渡ってですね、向こう岸に渡って、渡り終わった後に海が元に戻ったんですね。で、そしてエジプト軍が全員死にました。で、それを見たんですね彼らは。そしたら神とモーセを信じたったんです。つまりモーセに神様、モーセを神が用いられていて、モーセを預言者としてこのものについてって、私たちは生きていくんだということで、モーセにつくバプテスマという言い方するんですよ。 つまりイエス・キリストにつくバプテスマというのは、この方につながって生きていくということですね。一緒になって生きていく。もうその、アイデンティティという言葉ありますよね。アイデンティティって韓国語とかはね、その招待性っていうのを訳して招待、私の招待はこれの招待ね、で招待性って書くんですよね。日本語ってなんかそのまま英語のねアイデンティティという言葉使っちゃいますけれども、私は誰かってことですよね。私は何なのかという時に、私はクリスチャンですという時に、何をもってクリスチャンなのかという、ね、そしたら私はキリストにつくものになりましたということですよね。この方につくものになりました。私を見たらなんかイエス様が、イエス様から離れてない生活しか見えませんっていうのがこうクリスチャンですよね。イエス様以外のものがなかなか見えない、何この人っていう、はたから見たらクリスチャンの、もともとキリスト者のね、アンティオケの人たちがつけたわけですよ。クリスチャンって意味は小さなキリストって意味ですよ。なんだこいつらっていう、ちょっとこうちょっと小バカにしたような言葉なんですね。これが、キリストイエスにつくバプテスマで、そして具体的にその死に預かるバプテスマなんですね。死に預かるバプテスマと言っているんですが、イエス様が十字架の上で死なれて葬られました。ですからイエス様の御名によって水の中に浸されたということは、罪によって死んでいた私たちもキリストと共に、その罪に支配されていた自分が死んで葬られたということを表しているわけです。葬式なんです、ね、そして墓の中からキリストがよみがえられましたが、同じように水の中から出てくるときにキリストと共によみがえったということです。このようにして古い自分に対する死と、そして新しくキリストにある命に預かったということになるわけなんですね。で、命にあって新しい歩みをすると書いてますけれども、これ2つの意味合いがありますね。新しい命が与えられたということと、新しい歩み生活をしているということですね。で、この新しく命が与えられたということについてですね、いろんな面で私たちは、このイエス様を信じる人は新しくされました。まず新しい心と霊が与えられました。スピリットが与えられましたね。エゼキエル書の36章の26節に、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。どうでしょうか。今まで規則によって、これやればいい、あれやればいいと、世の中が提供するのはですね、これをすればいい、あれをすればいい、宗教でさえこのことをやってればいい、あのことをやってればいいという規則なんですよね。何かをするということです。でも問題はですね、自分の心そのものなんですよ。こっちの根本治療ができてないから、結局同じことをしてしまうという問題に行き着く。ところが神が聖霊を与えてくださり、そしてそれによって新生、新しく生まれさせてくださった。そして心が、新しい心が内側から変えられるということを行ってくださった。これは新しい心と新しい霊です。そして次、新しい名前も与えたっていうんですね。黙示録の2章の17節に、また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている。すごいですね。名前も変えられちゃったんです。だからカトリックの人たちはだからね、洗礼名って与えられるじゃないですかね、プロテスタントの私たちは特に、そんなことはしないですけれども、でも覚えておいてほしいですね。新しいのが与えられたんですよ。もう変えられたんですね。そして先ほど見た第2コリントの5章の17節には、新しく作られたと書いてありました。そして黙示録の5章の9節と10節にはですね、新しい歌も与えられたっていうんです。どうでしょうか。今まで歌うときにはカラオケの歌を歌うかもしれません。歌謡曲は歌うかもしれない。でも不思議に私たちに新しい歌が与えられるんですよね。でそれが 黙示録の5章の9節と10節に読むと、彼らは新しい歌を歌っていった。あなたは巻物を取ってその封印を解くのにふさわしい方です。あなたはほふられてその血によってあらゆる部族国語民族国民の中から神のために私たちをあがない、私たちの神のためにこの私たちを王国とし祭司とされました。私たちは地上を治めるのですと。ほふられたその血によってあがなわれて新しい神の祭司の国となりましたよと。でこのように歌が生まれるんですよ。あと新しい命令が与えられました。今まではいろんなそのこれだと思って生きているものがあったかもしれませんが、イエス様は新しい命令としてヨハネの13章の34節と35節に、あなた方は新しい戒め命令を与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのですと。互いにこの神によって生まれた者同士がですね、愛し合うという新しい命令が与えられたわけです。ですから自分の本質もまた歩みも新しくされたということですね。でこのようにバプテスマ、イエス様の皆によるバプテスマ、水のバプテスマによってこの罪に対して死んだという事実がこう象徴されているというか現れているんですね。で今度実際に起こったことを見ていきます。十字架死ですね、十字架の死と復活ですね。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。はい、ここで大事なのは、新しい歩みをしていく、命にある新しい命にある歩みをしていくのにあたって、キリストの死と同じようになっているからこそ、この新しい命、復活の命に預かることができるんです。まだ私たちが生きているのならば、死者からの復活にならないんですよ。名誉挽回にはなるかもしれない、敗者復活にはなるかもしれない、ね、倒産しないで再生機構って言って再生させるじゃないですか、会社も。死ななければ復活しないんですよ。わかりますよね。でイエス様も復活の原理として第一コリントでね、あ、イエス様おっしゃった、これね、これ種がね、死ななければこの実を結ばないって、この種が、だからつまりこのその種のままだったら一つだけれども、中に入ってね、初めて実を結ぶと同じように、死ななければよみがえらない。で、まあ、逆に言うと死ぬからこそ生きることができるんです。自分自身が死んだものだとみなすことがとても大事ですね。ガラテヤ書の2章の20節にこう書いてあります。これちょっと開いてみましょうか、大事な言葉なのでね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、死んでるんですよ私は、ね、どのように死んでるか、キリストともに十字架につけられたということで死んじゃったんですよ。で、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストが生きていると。で、今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。ですから自意識っていう言葉あるじゃないですか、まあ自己認識でもいいですね。自分を認識しているときは、キリストと共に十字架につけられた死んだ自分っていうふうに見てください。死んじゃったんです。じゃあ今生きているのはどうするのか、キリストを信じる信仰なんです。それによって生きているんです。で、しかも私を愛してくださった、ご自身をお捨てになってくださった、このことを信じて、この方を信じていくことによって、その信仰によって生きているんですね。 自分が死んでいるとみなすことがすごい大事になってくるんですね。によってキリストが生きてくださる。キリストが私のうちに、私を通して生きてくださるわけです。でここですね、キリストの復活とも同じようになるとありますけれども、これ文字通りもその通りなんですね。復活の命の力のみならず、そして今度は体の復活ですね。キリストが体を持って復活された同じように、私たちの癒やしい体もこの朽ちない体に変えられるという、この復活の体を着ることができるようになることを神様は約束してくださってますね。そして6節に戻りますと、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。ここでも知っていますという言葉が出てました。だからもうすでに起こったことなんですね。起こったことです。いいですか、もう一度言います。キリストが私たちの罪のために死なれたのみならず、私たちがキリストの十字架とともに、その古い人がそこにつけられたということなんです。古い人って書いてます。古い人というのは五章で学んだアダムの中にある自分です。罪によって生まれ、罪の支配の中で生きて滅びるしかないその自分のことです。それがキリストと共に十字架につけられたという歴史的事実の話をしているんです。で、この出来事によって罪の体が滅びるとあります。つまり罪の性質を持っている、罪を犯すしかない体が滅びるって言ってね、これがこの滅びるという言葉がね、無力化されるっていう意味なんですね。だから存在はするんですよ。でも無力化されてるんです。そのように信じるんですね。で、7節です。死んでしまったものは罪から、そしてごめんなさい、それ目的ですね。これからは罪の奴隷で亡くなるためであることを知っていると。だから罪を犯さざるを得ないということがなくなるためであるということなんですね。何か自分の悪い習慣があってやめることができない、でもクリスチャンになったものはやめることができるんです。やる必要がなくなったんです。私はいつもこれでダメなんだって、いや、やんなくてもいいんだよって言ってでちょっと待ってくださいよって言ってちょっと焦る、逆にね、やんなくていいんだよっていきなり言われると、でもやんなくていいんですよ。もしクリスチャンが罪を犯すっていうのは、御霊に頼らないで自分に頼っちゃうんだよね。でも罪からは自由にされていて、次ご覧ください。死んでしまったものは罪から解放されているのです。あのね、この立法の行いによって義と認められないっていう言葉があるでしょ。恵みを無にしてはいけないと、このパウロはさっき のガラテヤ書の2章 の、さっき読んだ箇所の続きに書いてあるんですけども、罪から解放されるために何かをすることによって解放されようと努力したんですよね。で、これが改善、自己改善、この前の日曜日のメッセージの内容でも、その自分を改善しようとしてね、行くというのは自分で自分を救うことなんですよね。 神が救いとなるというのはどういうことかというと、自己改善もできないという状態です。本当に解放されるためにどうすればいいか、罪から死ねばいいんだよ。死ぬんだよ。死んだ人の、例えばお酒でアル中でね、なんかアル中で死んでしまった人のために、なんかあの葬式の時にあのお酒をねそこに備えたっていうねあのそういうあの話を聞いたんですけどね、普通に考えたらお酒で苦しんでいた人に、死んだ人にお酒出しても何の誘惑にもなりません。どんなに頑張ってもその人はお酒から解放されています。そういう意味です。この死んでしまったものは罪から解放されているんです。だから死ぬことなんです。で、弱まっちゃうとね、罪を犯しちゃうけれども死ぬことなんです。殺していくことなんです。それでその習慣にしていかなければいけないということをね、この古い人と新しい人という話でエペソの4章の22節から24節に書いているんですけれども、その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく正義と正をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたと書いてあるんですね。古い人を脱ぎ捨てて新しい人を身に着ると、これは何かって言ったら、もうすでに新しくされているんですが、これを習慣化させるということですね。つまり脱いで着るっていうことなんです。で、今までやったことないとね、これなかなか難しいわけですよ。やったことないから最初ぎこちないんだよね。これ新しい国に入ったと思ってください。新しい生活をすると思ってください。で、そうするとね、この新しい習慣を身につける、だから例えばそうだな、新しい国に他の国に住んだことある人はすごく分かりやすいんだけれども、ちょっとここにいらっしゃいましたね、一人ね、あの国籍まで変わってね、新しい貴族なんですよね。例えば中世も誓わなければいけないわけですよ、そこに対してですね。で、新しい習慣を身につけていくわけです。で、最初はねぎこちないんですよ。最初はなんかうまくいかないんですよ。新しい環境で結婚した人は分かりやすいですね。今までの方法を主張したら結婚は成り立ちません。私結婚する前に、若かった時にね、結婚の相手としてはこの性格の調和があってとかですね、なんかビジョンの調和とかなと言われたんだけど、結婚してから分かったのは、そんなのあるかっていう感じですね。性格の調和、ビジョンの調和違うんですよね。死ぬことでしょ。その神の契約、神が与えてくださった結びつきに対して自分がそこに献身することですよね。で、自分の今までのあり方を捨てることでしょ。だって最初に僕はご飯食べるときにうどんが出てきたときに、お湯の中にうどんがあるのかと最初思ったんですよ。で、私の奥さんが関西出身なわけです。で、私は仙台出身なんですよ。で、もっと塩辛いんですよ、しょっぱいんだよ。で、関東だともっとこの醤油っぽい色がしてるんだけども、薄醤油使ってるから、ね、食べるわけでしょ。で、今は表でうどん食べるとしょっぱすぎて食べられないんですよ。だから新しい習慣身につけたわけでしょ。で、これと同じで古い人があって、新しく結婚したら新しいその人になってるわけです。で、それがクリスチャン生活にもあるわけでしょ。で、これを習慣化していくってことなんです。習慣化していくわけですね。で、それはできるんです。できるのはなぜかといったら、もう解放されているんです。死んだんですよ。 死んだんですよ。死んだっていう定義をまた思い出してください。亡くなったって意味ではないんです。ちょん切れたっていうことです。関係が今までは罪と結婚してたものです。罪と親しかった恋人だったの。これ7章に出てくるんですけどね、夫を変えたっていう話が出てくるんだけども、それからバイバイ、その人と別れて新しい人とつながったわけですね。そして8節です。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じますと。で、今死ななければいけないということを強調していました。で、今度はキリストの復活にもあやかれてるんだよ。つまりキリストの復活の力によって、後でね、8章で学びますけど、御霊の力によって、復活の力によって、この死んだ体をも、このキリストの命によって生かしていくことができると。この体は持っているけれども、これを御霊に導かれることによって、キリストの命令に従わせていくことができるようになるよということなんですね。器になることができる。これ6章の12節以降に書いてます。でもちょっと今日はね、11節までで終わりにしたいと思ってるんですけれども、だからキリストに生きてくださることによって、この復活の力が、今でも今生きておられるキリストの力が流れ出ていくということですね。こう出ていくという、満たされていく、溢れていく。さっきね、また5章に戻ると、アダムが頭だったから罪がブワーって世界中に入って、そして死がブワーってくまなく海のようにね、この洪水が起こって海が満たされたという。で、今度キリストが頭になると、今度はどうなるかっつったら、義人がね、義と認められるとボワーってここに入ってって、そして命がボワーって広がっていったわけですよ。飲み尽くしていくような感じでね。という命の支配が、この私たちのうちに、このキリストにあって死んでいるものの中に始まったということです。そして9節が、キリストは死者の中から蘇って、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。はい、復活というふうに言ってますけれども、これはイエス様の復活は死そのものを滅ぼすところの復活だったんです。蘇生という言葉があるでしょう。それじゃないんです。他にね、蘇った人がいます。預言者が蘇らせた。エリアも蘇らせたし、エリシャも蘇らせたし、そしてイエス様ご自身も、ラザロであったり、あとはナインの、このヤモメの息子であったりですね、蘇らせましたが、その後死ぬんです。なんでかというと、同じこの体ですね、朽ちる体だったんです。だから蘇るっていうふうにワープルで打つとね、このパソコンで打つとね、2つ言葉があるんですよ、ね、蘇生の総括でしょ。あれ間違ってます。イエス様の蘇りはもう一つの方ですね、この構成の項から、なんか難しい言葉だね、構成の項じゃないね、構成の項にこの生きるって書くのか、そっちの方ですね。死なないで永遠に生きる方の蘇りなんです。ペテロがこう言いました。使徒の2章の24節。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなどありえないからですと。で、なんでイエス様がこの復活に預かることができたかって言ったら、罪を犯されなかったからです。罪を犯した者は必ず死ぬんです。それは法則です。罪を犯した者は死ぬんです。キリストは罪を犯されなかった。死に至るまで神に忠実であって義を全うされました。この罪なき方が死罪、ね、死なれたけれども、そのままでいることはありえないんですね。つまりキリストが義なる方であることが復活によって証明されました。そしてキリストにつく者たちも、このキリストによって義と認められたので、この罪に対する死も私たちに効力を発揮することがなくなったということです。キリストがよみがえられたように、私たちもキリストの命にあって生きることができ、かつ死んでもよみがえるんです。 これ賜物なんです。いや、私にはその力ない。そうなんです、ないんだよね、ないんだよ。自分だけ見たらやっぱりアダムと同じで、罪と死の法則が生きて動いてるんです。しかし恵み、キリストを見上げるときには、そのアダムの罪と死の法則を飲み込んでって、そして私たちをよみがえらせる力、また今の生きている私たちに復活の力を与えてくれる力が、復活の力が与えられているわけなんです。で、次に、なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。はい、ここ大事なのね。ただ一度という言葉です。キリストが死なれたのはただ一度。何度も死ななくていいんです。例えばね、こうイエス様死なれました。そしたらこれは充電のようにね、こういっぱい充電のこう罪を許すっていう力がさ、こうなんかあって、どんどんどんどんこう少なくなっていって、ずーっと少なくなって、あ、なくなっちゃったからまた死ななきゃいけないっていうのはない。でも旧約の時代の生贄、動物の生贄というのはそんな感じだったんです。その時はなんか、あ、動物が死んでくれた、私のこの罪に代わって、そしてあのこのね、あのなんだ、首のところ切ってね、血を出すわけでしょ、ほふるわけでしょ、で血がぶわってて、そしてそれをね、祭壇にこうぶっかけるわけですよ。で、これは私の罪のために、このさ、あのこの流された血なんだ。そして、肉体が焼かれるわけですよ。本当は私たちが燃える火の中で焼かれなければいけない、苦しまなければいけないところが、この動物が身代わりにやってくれたんだ。でもね、これ下がっていくの、ビューッと下がっていくから、また1年後にね、この大祭司が死聖所に入ってね、その罪の償いをしなければ、贖いをしなければいけなかった。で、やればやるほどね、ダメなんですよ。また罪の意識がね、これやっていくんですよ。で、私たちがね、律法に従っていくというか、掟に従っていくというか、いつもこの連続なんです。こうやっていけばやっていくほど、なんかもっともっとね、がんじがらめになっていっちゃうんですよね。これがいわゆる宗教だよね。しかし、ただ一度って言ってるんです。この鎖を解き放つためにイエス様はただ一度、つまり一切合切の罪、過去の罪から未来の罪まで、一切合切の罪をあの2000年前の十字架においてイエス様は処理してくださったので、途中で効力がなくなっていく救いではなくて、永遠の救いと書いてあります。こう書いてますね。ヘブルの10章の14節に、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのですと。だからもうイエス様死なれる必要ないんです。だからただ一度なんです。そしてキリストが神に対してずっと生き続けてくださっているんですね。ということで11節で適用があります。これまで知っているのです、知っているのですって言葉あったでしょ。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいと、という、結論なんですね。思いなさいという言葉、ここの思いなさいの言葉は、みなすというあの義と認められるのみなすと同じ言葉が使われています。義とみなされるときに正しくなったんでしょうか。実際は違いますよね。裁判所に行って自分が罪を犯したものとして被告席に立つわけですけれども、イエス様がその罰を受けてくださったことによって無罪宣告が、無罪だという宣告、自分が有罪であるにもかかわらず、キリストのなされたことによって無罪とみなすわけでしょ。宣告、宣言されるわけです。と同じように、信仰によって罪に対して死んだもの、そして キリストイエスにあって神に対して生きたものとみなしていくわけなんです。これ信仰の立場なんです。生かしていく、自分をそのように持っていくと言ったらいいでしょうか。約束されていても信仰によって踏み出さなければそれを楽しむことはできません。まあ、今朝ねこの6章のことを僕が話したら、妻がね、ヨシュアの約束の地に入るのと似てるだっていう話をしたんです。約束の地、すべて神に与えられているんですが、踏み込んでいかなければ信仰によってそれを楽しむことはできません。それと同じようにもう死んだものなんです、罪に対して。そして神に対してはキリストイエスが生きておられることによって生きていると。で、これを実際生活の中で生かしていくには、そう信じていくという、みなしていくということが必要になるわけです ね。例えば結婚でね、戸籍をね入れてもね、全然生活が別々、同じところに住まない、いやそりゃ結婚したけれどもということになるじゃないですか。と同じように、そのそうされたというところに従って生きていく、これが信仰によって前に踏み出していくことになります。で、これが後にこの8章に入ってから聖霊がに導かれていく、御霊に導かれていく中で、神の清さの中に生きていく中で必要な根本的な信仰の立場なんですね。規則によって律法によって義を成し遂げようと私たちはしてしまいます。なぜかというと罪意識があるから、行いでそれを補おうと努力しちゃうんですね。けれども罪に対して死んでいる、この体は死んでいるわけなんです。だから何か力があるように動いてしまうんですけど、それはうまくいかない。十字架につけてしまう。古い人は死んでしまったと認めていく。で、そうするとキリストが生きてくださいます。この連続ですね。キリストが生きてくださる。自分には力がない、ダメだ、その時に主をどうか私を満たしてください。これで信仰の立場を取っていくんですね。これはこれが、清めのプロセス、聖化ですね。聖化になっていきます。これ徐々に徐々に行われていってですね、そしてイエス様が戻って来られる時には完成するわけですね。今度は栄華という言葉が、これは8章の後半で学んでいきますけれども、体そのものが変えられてですね、神に似たものにされる、キリストに似たものにされるわけでありますね。でも大事なのは、十字架の上でイエス様が成し遂げてくださったのは義人のみならず聖化もそうなんだよと、清めてくださった、罪から引き離してくださったということであります。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ここで今日本当に大事なところを学ぶことができたことを感謝いたします。主よ、私たちが本当にこれを身につけて、毎日の生活で生かしていくことができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。